今日のね、放送はいろんなことがね、重なり合ったタイミングというかね、まあそんな放送になるんですけど、まあ何が重なったかっていうとですね、3つあるんですね。で、まあ今日12月の27日ということで、まあ今年最後の放送っていう感じなんだよね。っていうのはまず一つ。やっぱり最後にね、ふさわしいね、内容にしたいなぁなんてね、ちょっと思ってますけどもね。終わり良ければ全て良しなんて言いますから。だからね、やっぱりこの一年、ね、中で一番いい放送にしたいななんて思ってます。まあ、これが一つ目。二つ目。これが、童貞ネットっていうこのポッドキャスト。一番最初を始めた時っていうのが、2008年の12月の24日なのね。ここが始まりのね、第1回だったんだけども、まあ、そこからね、もう丸13年経ちまして、毎週やってますよ。ねえ、すごいことですよ、本当に。まあ、そんなのがね、もう13年続きまして、今回の放送で、14年目に突入というね、そんな記念すべき回というふうにもなっておりまして、これが2つ目。ねえ、ほんとね、長くやってますね。長くやってる。ね、そして放送が長い。ね、これだけが取り柄のね、ラジオでございますから。まあ、これからもね、長くやっていきたいなと思ってますけども。そして、三つ目。今回、第680回。スペシャルウィークなんだよね。10回に1回は、ちょっと特別なことしようねってことでね。まあ、そこをスペシャルウィークと呼んで、私ね、もう67回スペシャルウィークをやってきたわけなんですけどもね、今回で68回目のスペシャルウィークとなります。なので今日は何するんですかとね、こんなに3つのいろんなことがね絡み合った、そんななんか特別な回なわけじゃないですか。そんな時はね、やっぱりいつもとは違う少し特別なね、まあ、ちょっとお話ししたいなと思ってます。で、前々から、スペシャルウィーク、何やるよなんていうのがちょっと候補があったんだけど、一つ候補としてですね、あったのが、アデランス。昔ね、私、リーブ21にね、潜入レポするみたいなことやりましたけどね。まあ、それも、10年ぐらい前じゃないですか。私が埼玉住んでた頃なんでね、埼玉住んでたっていうか、大宮で住んでた頃だから、やっぱり、30歳とかそんなもんだもんね、多分ね。10年以上前かもしれません。ね、その時にリーブ21ね、行って、それのね、体験レポをしてたのがありましたけどもね。それに引き続き、アデランス。これもちょっと候補に上がっておりましてね。アデランスですごいサービスがあるぞと。増毛付け放題サービスね。増毛付け放題。60分4000円っていうね、なんかすごいよね、キャバクラのワンセット60分4000円みたいなね、そういう感じ。もうそれだってね、キャバクラより安いよね。キャバクラはもうそんな金額じゃ今無理ですから、逆転ですから。40分6000円とかだからね。そう考えるとね、アデランス増毛つけ放題飲み放題みたいな感じになっちゃってるからね。これ60分4000円ってすげえなと思って。まあ残念ながらね、ちょっと今回はなしなんですけども、ね、行こう行こうとは思ったんですが、予約をしないといけなくて。で、今週予約しようと思ってサイト開いて、で、いろいろとね、あ、じゃあこんなんできるんだとか思って。で、予約っつってね、予約の日を選ぶみたいなのあって。で、やろうとしたらね、予約できるの1週間後とかで。いや、一週間後じゃもうね、スペシャルウィーク終わっちゃってるよと思ってさ。だから今回はちょっとね、アデランスの方はなし、です。ね。でも今こうやってさ、毎日ね、仕事とか行ってるわけなんだけど、休みの日、休みを明けたらさ、髪の毛がね、短くなってるとかってのはあると思うよ。髪の毛切ったんだなとか。いや、逆だもんね。休み明けに髪の毛伸びてる。明らかにみたいな。それちょっと怖いもんね。だからね、その辺もあって、アデランスは無職の時じゃないとできないかなって思ってる自分もいますけど、 まあ、当分無職にならないと思うんでね。当分働く予定なので。まあちょっとアデランスはね、まあ少し先の話になるかもしれません。そして、もう一個候補がありました。これはね、ちょっとその周りから、これやってみてよとかね。あと俺も前にやろうかなって思ってたこと。なんだけど、レンタル彼女。これ、どうかなっていうね、ところがあって。っていうのも、ついこの間のその休みの日、土曜日なんだけど、仕事休みでさ。で、25日のクリスマスなのよ。この日が休みってさ、で、その日にレンタル彼女をね、利用したりとかしたらなんか面白そうじゃん。クリスマスにレンタル彼女ってね。で、そう思って、ちょっと考えたんだけど、ま、いろいろ調べたの。ね。もうこの流れ、ね、レンタル彼女やってないじゃんっていう流れかもしんないけど、ちょっと聞いてよ。ね。レンタル彼女って高いのよ。どのぐらい高いのっていうと、平均すると、1時間5000円ぐらい。で、2時間で1万円なんだけど、まあ、プラス、出張費みたいにかかるのよ。出張料が。これはだいたい3000円ぐらい。なので、合わせて2時間で1万3000円ぐらいは、少なくともかかってくる計算になります。まあ、私が調べた限りだと一番安くて、2時間で1万1000円とか、4000、1万2000円かな、4000、4000、3000だから、まあ1万1000か。とかっていうところもありました。が、まあ高いと。で、1時間。ね、もう、2時間もいいよって、1時間だけでいいよって思ってても、大体のところが2時間が最低ラインというか、2時間から利用できますよなんてことが多いですね。中には1時間でも OK ってところもありましたけどもね。まあそんなところでさ、ちょっと高いっていうの一つ。あとこれもまた予約がめんどくさいの。なんか、その、流れがね、あるのよ。で、まず、そのデートしたい女の子選ぶのね。その、利用したいサイトとか行ってさ。で、どの子がいいかなーってさ、まず選ぶわけ。そしたら次さ、なんかお店と、お店になんか連絡して予約するんじゃなくて、その、女の子の営業用のなんかアカウントがあるっぽいんだよね。LINE とか、Twitter の DM とかちょっとよくわかんないんだけど、メールとかあるらしいんだけど、まあ、そういうのを使って、その、女の子とやりとりして、日程を決めるらしいのよ。それは女の子もさ、ね、働いてるとかもあるかもしんないし、他の人とデートしてるとかってもあるかもしんないから、その辺を調整してくれるっぽいんだよね。で、だそれがもう予約なわけよ。だ当日の当日ってのは結構難しいらしくてさ、事前に、だから本当にデートだよね。まあ、彼女いたとしたら、ねえ、一週間前とかに、じゃあ来週はね、どこどこ行こうよとかって話になるわけでしょ？もうそんなのね、もうほんとご無沙汰ですけども。だからさ、そういう、ね、ちょっとめんどくせえと思って。ね、当日の当日で使えないんかい、このサービスはと思って。で、そして、女の子と日程とかを決めたら、今度は、お金。入金するわけなんだけど、これも当日、ではなくて、基本的には前日までに払うっぽいんだよね。めんどくせえと思って。で、当日デートするっていうね、流れらしいんだけどさ。いや、ちょっとその、デートまで、レンタル彼女を利用するまでが、ちょっとめんどくさいなーって思っちゃう自分はいましてですね。で、少し躊躇するっていうね。高い、躊躇。予約めんどくさい、躊躇。そして、いろいろ女の子見てて思ったんだけど、いいことなんだけどね。若いんで、全員。 若すぎる。だいたい20代前半とかの子が多いわけ。いや、いいよ。若い分には。だけどさ、利用する人がさ、おじさんなわけだよ、もう。41のおじさんなわけ。それが20代のことをね、一緒に歩いてるってのはやばい、ね、絵にしかなんないわけだから。だからこれ30、ね、中盤ぐらいのね、女の子がいたらいいんだけど、まあ、女の子っていうのがもうね、まあ、お姉さんいたらいいんだけど、なかなかいなくて。ね、お姉さんだったらね、まあまあ一緒に街歩いててもね、そんな浮かないし、あとね、若い子よりもちょっと安くしてくれたら嬉しいなとか、そういうのあるじゃない？とかそんなのもありまして。まあ、ただ、やっぱり調べると、若い子がやっぱり中心でさ、ちょっとおじさんとね、20歳ぐらい年齢離れちゃったりとかするからさ、ダブルスコアだったりするわけじゃん。それもう無理だよと思って。なので、その辺もきついなと思って。で、あとは、デートするって、何すんのって話もあってさ、ね、1時間とか2時間でできるデートって何かなと思って。まあ、カフェ行ってね、ちょっとお茶するとか、そんなぐらいしかないじゃん。そんなね、短い時間さ。でも1万3000円ぐらい払って、お茶して、で、これ何なんのと思って。何にもならないんだよ。これが一番結論なんだけどさ。まあ、デートってそもそも、好きな人としたい、わけじゃん。誰でもいいから女の子とデートしたいわけじゃなくて、好きな人だからデートしたいわけであって、よく知らん、初めて会う人と別にデートはしたくないんだよ、そもそもね。うん、一緒にいる時間、とかもさ、好きな人だからいいかもしんないけどさ、そうでもない人とね、2時間とかね、一緒にいんの苦痛じゃない？普通に。痛くもねえんだから。だしさ、その結局、なんか連絡先とかも交換できないっぽいんだよね。とか、まあ手は握れるらしいよ。手握ってどうすんだよと思って。手握って、カフェ行って、で、ちょっとたわいもない話して、で、お金がね、1万3000円だ、1万5000円だ、なくなって、何が残んのと思って。だったら、ね、なんかピンサロ行ってる方がいいですよ。別に、性的なことを求めてるわけじゃないよ。ただ何も残らなすぎるってことよ。同じお金払うんだったら、そういう性的サービスだったりとかね。あとは、まあ、別に、こないだ言ったようなね、その、相席屋とか行ってみるとかさ。そしたらまた連絡先交換したりとかさ。そういう、なんか、何かしら残るじゃん。残るか経験がね、もらえるじゃん。でもさ、レンタル彼女ってもう何にも生み出さないじゃん。わかんないけど、もしレンタル彼女がすごい好きで、ハマってて、すごいなんか癒されてるって人いてね、それが生きがいで今頑張ってなんか仕事もやれてるって人いたら、それ大変申し訳なかったんだけど、ただやっぱそういう風に考えちゃうわけ私は。何も残んないなと思って。連絡先も残んなければ性的なことも残んないし、何にも残んないと。これはどうしようかなと思ってレンタル彼女。で結局、レンタル彼女じゃないなと思って。クリスマスレンタル彼女借りんのね、すごい面白そうだけどさ、うん、本当に、なんか意味が見出せなくて。だからアデランスでもない、レンタル彼女でもない。で、今回じゃ何すんのって、クリスマス、ね、スペシャルウィーク。一応行ってきました。うん、とある場所にね。っていうのも、まあ私も、最近ね、12月になって新しい仕事に就きまして、で別にね、そんななんか、その人生大逆転っていうような仕事でもないですよ。ね。普通よりも、ちょっとね、劣るような、劣るって言ったら、まあ年収的なね、ところで言ったらっていう表現の方がいいかもしれないですけども。 普通よりもちょっとね、そんなに、ね、胸張って、俺こんな仕事してるんだぜ、っつって、で、なんか、ね、お金もいっぱい稼いでとか、そういうんじゃないけど、バリバリ仕事してって感じじゃないんだけど、でも、一応ね、新しい仕事ついて、真面目にね、これからやっていこうかなと思ってるわけでさ。これまでやっていた仕事よりはね、少しお金は稼げるので。で、ちょっとね、生活も安定してくるかなと思って、そういう今、状況ですよ。なので、まあ、婚活とか、しても、いいんかなと思って。で、つい最近ですよ。相席屋。ね、ちょっと行ってさ、久しぶりに行ったらね、まあいろいろありましたけど、でも、なんか、連絡先交換したりとかね、そういうのに発展したりとかして、まあその後はね、ちょっと会ってませんけども、まあでもそういう、ちょっと、ね、LINE のアドレスがね、1個増える。2個増える。3個増えると。まあ、そんなことありましたから。ありがてえ、つって。ね、まあ、素人なんだか桜なんだかわかりませんけどもね。まあ増えたからと。よかったなって思いつつ、相席屋って結構、ね、友達と行かないといけないというか、一人で行くところでもないし、ある程度なんか、ね、お酒飲んでノリノリになって、イエーイみたいな感じで、ね、ちょっとまあ相席居酒屋だからね、それはね。っていうのもあるからちょっとしんどいななんて思いつつ。で、私としては、婚活パーティーみたいなね、ところの方が結構向いてるなと思うのよ。向いてるっていうか、まあ、気が楽っていうのもあったりとか。で、実際、マッチングね、ちょっとして、昔ね、何年前だか忘れましたけど。で、ちょっと、一緒にね、その後、別の日に、待ち合わせしてね、飲みに行ったとかってのもね、ありましたからね、一回ね。まあちょっと、ストーカーチックだって言われたこともありますけども、ね。まああれはしょうがなかったんだよね。ちょうど、そのね、女の子と連絡をね、取ってたけども、急に連絡つかなくなっちゃった。で、その子が言ってたんだよ。ちょうど携帯を、ね、機種変しようと思ってる。で、そのタイミングで、連絡取れなくなっちゃったから、だから、機種編ミスったのかな？ね。LINE の ID とか消えちゃったんかな？って思ったのが、ちょっとね、少しストーカーチックだねって言われたね、ゆえんなんですけどもね。そういう前情報なかったら別に、ああ、普通に会わなかったんだな、つって終わるんだけどさ。そういうタイミングがね、すごいドンピシャだったからさ。だからね、ちょっと心配しちゃったんだよなって、ありましたけどもね。まあ、そんな過去もありました。ね。だ婚活パーティーとか、相席居酒屋とかで婚活するのはいいなと思って。なんだけど、この二つを足して二で割った感じのサービスがですね、今世の中にあるということで。っていうのがですね、相席屋っていうね、そういう相席居酒屋さんありますけどもね、そのパイオニアの。ここが今展開しているサービスで、ザ・シングルっていうお店があるのよ。ここが婚活パーティーと相席屋のちょうどいいとこ取りしたサービスなのよ。っていうのを私見つけていましてですね、ぜひこれを行ってみたいと。そしてね、ちゃんと仕事も最近ね、日々頑張ってますから。でも、多分1年以上は、この仕事変えるつもりもないんで、だからもうこのタイミングで、ね、婚活してもいいんじゃないかと思いまして。というわけで今回は、そのね、婚活パーティーと相席居酒屋の間ぐらいのちょうどいいサービス、ザ・シングルに、ちょっと行ってきましたんで、そこの潜入レポを、今日はしていきたいなと思っております。そんなわけで今日のね、第680回スペシャルウィークは、ザ・シングルで婚活スペシャル。ね、やっていきたいと思いますんで、よかったらね、最後まで聞いていただけたらと思います。では、今日も、やっ ていきたいと思います。なんかもうエコーかかっちゃったわ。ね。これが、ね、エコーかけなくてもいいところでかけちゃうのが、これも今年14年目のね、そんなラジオでございますけどもね。まあ、気を取り直してね、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあ、今日はちょっと婚活ね、してきましたって話をね、ちょっと特別にスペシャルウィークでね、やっていきたいなと思っております。で、このザ・シングルっていうところが、まあ、何がすごいかっていう話もあるんだけど、まあ、システムだったりとかね、まあ、その辺も後でちょっと語っていきたいと思います。で、まあまあ、そんな話をね、ちょっと、長々とお話しさせていただいた後はね、いつも通り、なんか、今週あった話なんかをね、いろいろとしていきたいと思っておりますんでね。なので、その時はまた、お便りとかね、いただいていたら読んでいきたいなと思っておりますので、よかったら、お便りもお待ちしております。じゃあ、お便りの宛先だけ、先お伝えしておきます。お便りの宛先はメールでお待ちしてます。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、読ませて、このままね、読ませていただきますし、リアルタイムでなければ次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということですね。で、じゃあ早速今日のねスペシャルな内容ねやっていきますけども、このザ・シングル聞いたことありますか？皆さんまだねそんなに知られてないかもしれないです。っていうのも愛席屋っていうのは結構もう全国的にねお店があったりとかすると思うんだけど、このザ・シングルっていう店に関してはまだオープンしてる店がですね、何店舗だろう、7店舗かなとかです、で東京がまだ中心になっていて、恵比寿、新宿、池袋、銀座、上野で、横浜で少し離れて宇都宮で関東だね完全にね。で、これからですね、またちょっと増えていきます。名古屋、梅田、三宮、この辺が増えていく予定だということらしいんでね、ホームページ見る限りですけどもね、っていう感じらしいんですよ。で、これどんな店なのっていう話なんだけど、まあ、さっき言った通り、いいとこ取りっていうね、話なんだけど、1対1なのね。まずどこのいいとこ取りだっていうと、まず婚活パーティーで1対1なんだよね。で時間が来たらちょっと男性の方がね席ずれてで次の女性の人と1対1になってまたお話しして、少し時間が来るとまた席移動して1対1になって喋ってみたいな感じが婚活パーティーねの、まあ、基本的な形なんだけど、やっぱり1対1でねゆっくり喋るとねその人のことはよく分かったりとかするのでね、いいかなっていうのもありまして、でこのザ・シングルに関しては、女の子とね、これは1対1でお話ができるっていうサービスだったりします。そこもいいよね。でじゃあ愛席居酒屋のいいとこのね、いいとこってどこ取ったのって話なんだけど、特にそのなんていうのかな、婚活パーティーってやっぱり予約しないといけないじゃん、何日も前からさ、もうね1週間後とかさ予約して、で当日行って で、パーティー予約してたなんとかなんですけど、時間がね、決まってて何時からね、一斉に始まりますよ、みたいな感じだけど、この、ザ・シングルに関しては、もちろん予約してもいけるんだけど、予約しないでもいけるの。フラッと入って、フラッと出会えるの。だこれが相席居酒屋と同じ感じ、なってます。だから、まあ、例えばだけどね、なんか飲み行こうかな、みたいな。で、じゃあ夜20時からね、飲み会があると。で、それまでちょっと時間あるな、つって。したら、ちょっとザ・シングル行って、女の子と少しね、おしゃべりとかして、知り合ったりとかして、で、そんな時間をちょっとね、空いた時間で婚活したりとか、そんなこともできちゃうっていう感じだったりするので、そのなんか気軽に出会いっていうところでは、相席居酒屋のいいとこを取ってるなと思って。っていうことなんですよ。で、お店の中も結構綺麗だよとかね、なんかいろいろあるらしくてですね、これは一回行っておきたいなと。で、金額がですね、私やっぱり金額気にしがちですからね、金額なんですけど、女性の方は無料です。で、これはまあまあどこのね、そういう出会いに関するサービスでもね、だいたい一緒なんですけど、男性ですよ。男性の金額が結構ね、まあなんかまあ見方によってはってところもあるかもしれないんですけど、基本料金、ドリンク飲み放題、20分2000円っていう金額帯なのよ。これ、高いと見るか安いと見るかって話なんだけど、これね、相席されていない時間に関しては、この時間、料金、カウントされないのよ。なので、例えば、お店入りました。で、20分マッチングしません。で、その後にマッチングして、20分間お話ししました。で、そこで終わったとしたら、ね、本来だったらなんか待ってる時間もお金取られそうだけど、そこは全くお金かからないで、マッチングした時だけがお金発生するのよ。で、だ結局、一人の女性と喋れる時間っていうのは20分なのね。だから一回マッチングしたら、その人と20分間、まあ、ずっとおしゃべりするわけ。で、20分経ったら、ね、まあ、交代なんだかなんだかわかんないけども、まあ、入れ替わりますよと。で、一人とのマッチングして20分喋ることが2000円。まあ、2200円なんだけどね、税込みで2200円。で、その間は一応ドリンクとかも飲み放題ですよっていうことなんだって。だから、まあまあ安いっちゃ安いんじゃないのと思って。普通の婚活パーティー、まあ行くと4、5000円かかるんかな。で、まあ10人ぐらいの人と、まあ知り合ったりとかね、まあちょっとお話を、まあでも言っても5分10分だよね、一人当たりね、喋れて。っていうので、ね、なんかぐるぐるぐるぐる回って、誰が誰だったかわかんねえな、つってさ、最後にマッチングして、みたいなさ、そういうのもありだけど、で、それで、じゃあ10人、知り合うっていうパターンもあれば、ここでね、ザ・シングルで10人知り合うってなったら結構お金かかっちゃうけど、でも、20分しっかり喋れて、1人2000円だと考えたら、ね、普通に、そういう婚活パーティー行ったと考えたらだよ。まあ、4000円とか6000円かかるわけじゃない、婚活パーティー。そしたら、2、3人の人とは、会えるわけだよね、同じ金額で。しかも、ゆっくり喋れて。って考えると、そんな悪くないかな、って思うし。で、相席屋とか、よりも、なんかそういう意味では、ゆっくりしてるし、リーズナブルな感じはするな、って、思うし、それこそね、金額で言ったらさ、レンタル彼女考えてよって思って。まあ、比較する対象じゃないかもしんないけど、レンタル彼女1時間5000円だよ。平均して。2時間で1万円じゃん。 で、プラス出張費でね、3000円かかるわけ。したらさ、2時間で1万3000円。しかも連絡先も交換できねえと。ね、そんな、やるんだったら、ここで2200円払えば、一人の人とは、ね、デートができるわけじゃん。ある意味ね、そこで。お茶できるわけじゃん。全然そっちの方が良くないと思って。発展する可能性がまだあるじゃん。ゼロじゃないじゃん。レンタル彼女発展する可能性がないじゃん。って考えるとさ、ねえってちょっと思ったりもして。だからちょっと行ってみたいなと思ってさ。1時間いてもね、6000円なわけじゃん。キャバクラのワンセットと変わんないじゃん。ねえ、キャバクラ行ったって、何も発展しないじゃん。ね、まあ、通えば違うかもしんないけど、ね、60分6000円でね、キャバクラ行っても、別に発展しないけど、で、よくわかんないね、キャバ嬢がついてさ、で、1時間で、ちょっと、しんどい時間が待ってるわけじゃない。私、キャバクラとかであんま好きじゃないから、あれなんだけど。でも、例えばこれで考えればですよ、60分、3人ね、知り合えるわけですよ。いいよね。素人だと思われることを1時間で3人と知り合えるんだよ。ねえ、キャバクラのワンセットと同じ金額で。それはすごくリーズナブルじゃないと思って。とかなんかいろんなことをね、総合的に見て、このザ・シングル、すげえいいサービスじゃんと思って。で、行こうってなってさ。で、行くにあたって、アプリをね、一応、ダウンロードしておこうと思ってさ。なんかアプリがあんのよ。で、ザ・シングルのアプリね、落として、で、それをね、起動してね、なんか使ってみると、各店舗の、今の、混み具合とかがね、アプリで見れたりすんのよ。で、あ、こんな感じで混んでたり、ね、その、男女比率が分かったりとかするんだと思ってさ。で、いろいろ見てて。で、まあ、店舗もね、どこ行くか悩んだりもしたのよ。さっき言った通りね、いくつか店舗あるわけ。で、ただ、こないだ、相席屋行った時って、渋谷店行ったんだけど、やっぱなんか、渋谷だから年齢層若いんだよね、なんだかね、なんだかそんな感じするわけ。だから、ちょっと渋谷っぽいところとかは、きついなと思って。で、まあ、いろいろ考えたところ、恵比寿。まあまあ悪くないんだけど、ちょっとね、お金持ってそうな感じすんだよね。なんかこじゃれた人がいそうな気がして、女の人も。そうすると、ちょっと引け目を感じるじゃん、私。ちょっと恵比寿違うかなと。で、銀座。より、それがね、顕著に現れるかなと思って、お金持ってる、ね、女性がいっぱいいたらね、私みたいな言ってもちょっと相手にされないと思うので、ここもきついなと。で、横浜はちょっと遠いので違うでしょ？で、残ってんの新宿、池袋、上野。なんだけど、上野だと、多分ね、来てる人は、東の方、その足立区とか荒川区とか、あっちに住んでる人とかが来るんじゃないかなと思って、だ渋谷側じゃないんだよね、来てる人が。そう考えると、もし、ね、やっぱり未来はね、ある程度希望を持ってね、行かないといけないなと思いますから、今後ね、付き合うとかってなった場合ですよ。ちょっと遠いじゃん。まあ、都内だったらそんな遠いってないかもしんないけど、でもね、例えばなんか、綾瀬とかさ、まあ、端の方ですよ。端っていうか、まあ、なんか、西の方のね、じゃ西じゃない、東の方の土地ですよ。そっからね、じゃあ、間のところでね、会おうよってなったらさ、まあ、30分くらいかかるわけじゃない。まあ、近いか。ね。そんな遠くないけどさ、でも、ちょっとね、できたら近い方がね、会いやすいしとか、考えると、まあ、上野店はちょっとなって思って。そうすると、池袋か新宿なんだけど、池袋もちょっと若いイメージがあるんだよね。20代前半の子とか来られても、おじさんどうしようもできないし、 ちょっと虚しいだけだからさ。で、あとは池袋若そうだなっていうのもあるし、あと埼玉の人も多いのかなと思って。もちろん俺も埼玉はね、元埼玉県民だし、実家は埼玉だからさ、いいんだけど埼玉の人でも。ただやっぱりそうやって日々会うって考えるとね、何かあってね、いい巡り合わせがあった時にね、日々会う、毎週会う、もしくはね、毎日会う、わかんないけど。そうすると埼玉の人とはなかなか毎日は会えんぞと思って。そう考えるともう消去法で、新宿、かなと思って、新宿だったら、多少、なんだろう、年齢層もそこまで若すぎるってこともないかなって思うし、ただ、なんかいろんな人がね、入り混ざってる感じはするけど、そのね、結構、ね、繁華街じゃない？歌舞伎町とかもあったりとかするから。だから、キャバ嬢とか、そういうちょっと夜のお店の子とかも来るかもしんないけど、まあ、なんか年齢層は結構幅はありそうだなと思ってて。で、まあ、埼玉とかの人も来たりはすると思うけども、東京のね、人も結構来るんだろうなっていう場所だし、まあ、アクセスがいいからね。で、うちね、まあ、渋谷だからさ、新宿だったら近いしとか、ま、いろいろ考えて、まあ、新宿店かなーって思って。で、そこを目指してね、休みの日、土曜日、クリスマスですよ。のクリスマスの夕方にね、ちょっと行ってみようってね、新宿に行きました。で、そこで、新宿ついてね、で、アプリ起動して、今どのぐらいね、混んでるかなって、いうのちょこちょこ見てたんだけど、なかなかね、人が少ない。16時半ぐらいの時点とかで、もう男が数人、女の子ゼロとか、そんな状況だったりとかしてさ、これで今行っても、ねえ、マッチングしない状態がね、結構続くの嫌だなと思って。もうちょっと賑わってきたりとかね、人増えてきてから入店したいなとかちょっと思っててさ。で、結局17時前ぐらいに、もうその、ザ・シングルの店のね、前をうろうろずっとしてたんだけど、まあ、一向にね、人がね、増えないの。男しか増えないの。男6、女1みたいな感じだったのね。5時前ぐらいで。ちょっとまだ時間かかんのかなとか思って、人が賑わってくるまで。で、近くのね、バーガーキングあったからさ、バーガーキング入って、ね、ちょっとお茶でもして待ってようと思ったら、そっから15分後ぐらい、17時15分ぐらい。で、またね、アプリ立ち上げてみたらさ、一気に人増えてんのよ。男が7、女が5とかになってるわけ。これは来たぞと思ってさ、このタイミングで行かないと、今度人増えすぎちゃったらね、まためんどくさそうだから、今のちょうどいいこの人数帯で、ちょっと行くべきだなと思ってさ。で、ね、お店もさ、そんな無限にね、席があるわけじゃなくて、男性15、女性15っていうのがマックスの人数っぽいのよ。だから15席しかないんだよ、多分ね。だから、ね、それ以上の人数になっちゃったらさ、今度入店できなくなっちゃうからさ。だから今のうちに行かなくちゃと思って、で、その後すぐにね、お店を出て、で、ザ・シングルのね、方に入っていきました。で、17時35分、ね、お店に入って、で、入店ですよ。で、初めてですかとかって言われたりとかさ、予約してますかとかって言われて。いや、予約してなくて初めてなんです、つって。じゃあ、まず、説明からね、入らせていただきますと。このお店の説明、つって。で、まずは、アプリとかダウンロードしてますかって言われて。ね、あ、してる、と思って。で、じゃあ、アプリ入れてるんです、つって。そしたら、 QR コードがあって、これをちょっとそのアプリでね、読み込んでくださいつって。で、なんかチェックインができるらしいのよ。で、それは入ったことになるらしくて、で、まずそれをしますと。じゃあ、このお店の説明しますね、つってさ。で、さっき言ったようなね、料金のお話だったりとか、マッチングの話だったりとか、そういうのをね、説明聞いて。で、ね、1マッチングあたり、20分間で2200円ですよ、つって。で、あとは、ちょっと混んできちゃったら、まあ、ずっといられるってわけじゃなくてね、その入れ替わりちょっとありますから、ちょっと満席になっちゃったら、ちょっとそのタイミングで、ちょっと退店していただくとか、なるかと思いますけども、ってことで、わかりました、つってね。そんないろんな話聞いて。で、あとはね、まあそんな、さっき言ったぐらいかね、うん、ちょっとマッチングして、みたいな、ところだったかな。で、どんなことをね、マッチングして、ね、その後の流れとかもね、その説明があったんだけど、まずは、流れは、まあ席座りますよ。そしたら、まあ、マッチングするまではね、一人なんだけど、で、それまではフリードリンクですよ、って言われて。で、その後にマッチングしたら、ね、女の子来ますと。で、来たら、20分間お話ししていただいて。で、それが終わったら、そのアプリで、その女の子の、レビューっていうのかな。その相手、ね、お互いにレビューをするんだって。で、これは、その子が可愛かったとか良かったとかじゃなくて、なんだろう、マナーというか、そういうところ、その全然喋んないとかさ、ね、そっぽ向いちゃってるとかさ、ずっと一人で携帯いじってるとかさ、ね、俺かみたいな、ね、ずっとパズドラしちゃってるとかさ、そういうね、コミュニケーションを取らなくちゃいけない場なのに、コミュニケーション取らないとかね、態度が悪いとか、暴言吐くとか、そういうのがあるかないかっていうので、マッチングし終わった後に、アプリでその人のことをレビューするんだって。で、その評価が著しく悪かったりとかすると、入店できなくなっちゃったりとか、するらしいんでね。だからそういう、その、まあ、変な人はいないよっていうところが、まあ、保証されてるっていうようなね、サービスでもありますよ、ことでさ。で、アプリでレビューしましょうね、つって。で、その後に、その一回マッチングした人とは、そのアプリ内で、ね、ザ・シングルのアプリ内で、連絡先の交換とかメッセージのやり取りとかができるの。一週間ぐらいかなとかっていうので連絡取れて。だから、ルールとして、マッチングして話してる20分の間に、ちょっと連絡先交換してよとかって、そういうの NG なの。ね、だってその場で言われて、推しがね、強い人に言われてさ、断れないタイプの人もいるからさ。だからその場で連絡先を聞いたりとかするのは NG。なんだけど、終わった後に、そのアプリ上で連絡とかしたりとかメッセージ送り合うのは全然 OK。っていうことらしいです。なるほどね、と思う。そういう配慮もされてて。だからなんか、まあ、本当に変なやつが少ない。ね、そういう出会いの場になってますよっていうこと。ね、ちょっといいんじゃないと思って。で、ね、中入って。で、席通されてさ。で、席も結構いいのよ。綺麗だしさ。まあ、できたばっかりのやつわかんないけどね。雰囲気もなんかちょっと落ち着いてるし、ちょっと暗めのね、照明なんだけど。で、席も全部なんか、綺麗で整っててね。いいなと思って。ここでね、二人でお話できるんだったらね、いい空間だななんて思ってさ。そういうのもちょっとポイント高かったし。で、まあ、フリードリンクっていうことなんでね、マッチングするまでちょっとお時間かかりますんでねって。その間なんかお好きな飲み物飲んでお待ちくださいって言われて。で、これは、スマホでドリンク注文すんのよ。で、こういうところってさ、飲み物ってね、婚活パーティーとかってなんか、ウーロン茶ぐらいしか出ないわけよ。 一杯ウーロン茶出るとかさ、そんな感じで、ね、5000だ、6000だ取られたりするんだけどさ。でも、ここ、普通に飲み放題だし、しかも、お酒も飲めんのよ。まさかお酒飲めると思ってなくてさ、意外とね、飲めて、ビール、ウイスキー、サワー、で、まあ、レモンサワーとか、あとワイン、で、テキーラとかも飲める。結構何でもあるし、あとソフトドリンクももちろんある。で、私ね、ちょっと迷ってさ、その、相席屋だったら飲んだ方がいいじゃん。婚活パーティーだったら飲まない方がいいじゃん。これどっちなんだと思って。ちょっとわかんないからさ、まあ、ちょっとウーロン茶と思ってさ、ウーロン茶頼んで。で、ちょっと待ってたわけよ。で、待ってるとさ、周りでね、結構、会話が聞こえるのよね。マッチングしてるところでのね、会話が聞こえて。で、なんか、声がみんなね、結構若いんだよね。おじさんっぽい人いなそうと思って。いや、俺最年長かなーなんて思いながらさ、まあ、そりゃそうだよね。41なんだもん。そりゃ最年長よ。まあ、そこはしゃあねえなと思ってね。うん。とか、で、他の話聞いてると、なんか、やっぱ仕事の話してたりとか、あとなんか、大学行ってた頃のね、大学の専攻の話とかしてて、なんかその、ハイスペック感っていうの？ね、周りの男どものハイスペック感をすごい感じてさ、やばいなと思って。いや、そうだよなと思って。ね、こちとらね、専門学校卒でさ、で、仕事もね、そんな、年齢にね、見合う年収もらえてるのって言うとそういうわけでもないし、そんなね、で、最年長じゃない、ある意味。もうそんなおじさん、ちょっと肩身狭いわなんて思ってさ、待ってたらさ、急にさ、店員さんがやってきて、じゃあ、こちらね、女性の方、こちらお座りください、つって入ってきてさ、急にマッチングしたのよ。なんか、もうちょっとあるかなと思ったの。で、事前に、お声掛けね、してくれてさ、で、ね、この後女性、ね、いらっしゃいますので、とかって一言あるかなと思ったら、そんな話で全くなくて、急に来てさ、じゃあこちらね、女性の方、お座りください、つって。で、急に女性入ってきてさ、おー、こんな感じで始まるんかい、と思って。で、慌ててさ、ちょっとね、気合い入れなくちゃと思って。したら、来た女の子が、ショートカットの女の子。で、28歳らしい。まあ、年齢はね、後で、その、アプリの方でちょっと確認できるんだけど、アプリで確認したら28歳だったね。で、どんな感じの子っていうと、そうだな、綺麗な浜口京子。じゃあ、いいじゃんってね。浜口京子はね、そもそもね、綺麗なの、そうじゃないのって話になった時にね、問題がちょっと出てきますけど。でもまあまあ、綺麗な浜口京子って感じだったかな。うん。で、ちょっと話をね、聞いてたら、ちょっと飲んできてるんだと。で、飲んできてて、あとこの後もちょっと、用事があるんだ、みたいな話してて。そうなんだと。でも、ありなんだと思ってさ。で、ちなみに、ね、その女の子ね、飲み物を持って一緒に、ね、席に来たんだけど、飲んでるものはハイボールだったらしいのよ。だから、飲んでいいんだと思って、この場所と思って。俺もすごい緊張しちゃってて、もうその女の子にも言われたの。結構緊張してますかって言われて。で、バリバリ緊張してますっつって。でもただこういう場所なんで飲まない方がいいのかなと思ってウーロン茶飲んでましたけど、これ飲んじゃっていいんだったらちょっと飲みますねっつって、でそこでレモンサワーをねちょっと追加してさ、で運んできてもらって、でもうレモンサワーをねガブガブ飲みながらねちょっとお話しするわけなんですけども、でなんかまあお話聞いてると まずね、そもそも、この20分間っていう時間よね。こんなに長い間喋れるのかって話よ。これはちょっと不安ではありました。ね。だって、婚活パーティーとか行ったら、一人当たり5分とかなんだね。その、自分の自己紹介シートみたいなのがありつつ、ね。で、相手のシートもあって、それを見ながら喋って5分とかなわけ。なんだけど、そういうシートもない。なのに、それの4倍の時間、20分とかを喋るっていうことなわけだよね。初対面の人と。いや、これはどうかななんて思いながらもさ。で、ちょっと聞こうかななんて思ったこといくつかあったわけ。ね、ちょっとシミュレーションはしてたんだけどさ。まあ、どこ住んでるかって話とか、なんでこの新宿店を選んだのかみたいな。ね、そのさっき言った俺みたいな、そういうリサーチでね、来たのかね、どうか。とか、あと、で、ちょうどクリスマスの日だったから、まあ、その前の日のクリスマスイブ何してたのとかさ。で、あとはね、休みの日とか何してるんですかとかさ、まあ、そんな話聞くんかなとかちょっと思って、いくつかね、考えてはいたんだけど。なんでもないね。普通のトークだよね、そんなのね。で、そんなんで、ね、ちょっと話をしていたら、まあ、場所はね、ちょっと西の方に住んでる人で、やっぱりね、新宿に出やすいところに住んでる。中央線とか総武線とかさ、そういうところにね、まあ、中央線かなとか、そういうところの沿線に住んでるっていうことで、で、新宿出やすいから、それで、ね、この相席屋を選んだ、相席屋じゃなくてザ・シングルを選んだっていうことらしいんだけど、なるほどなと思って。やっぱり、お店の、その、立地っていうのはさ、あるんだなと思って。だからさっき言った上野とかだと、おそらく東の方の人がやっぱり来るんだよ。で、新宿だと西の方の人が来やすい。っていうのはあるんだろうなと思って。で、池袋だと北の方の人が来やすい。で、だからそういう風になってんだなっていうのは少し感じたね、やっぱね。で、ちょっと話をしてさ。で、何の話すりゃいいんだろうとか思いながら、なんか、何の話したかな？食べ物の話とかね。昨日、ね、そのクリスマスイブで、みたいな。でも友達とちょっと、なんか、一緒に飲みに行ってて、みたいなさ。いう話を聞いたりとかして。そうなんだ、つって。会話下手くそと思って、俺。ね、俺のこのね、いろんなね、あの女の子喋ってくれてるのに、へえ、そうなんだ、ストップするみたいなね、とはなんないけどさ、一応ね、そこでね、話聞いてさ、ちょっと広げつつね、トークを繰り広げ、で、なんか、オイスターバーなのかな、牡蠣を食べに行ったとかね、そんな話聞いて、牡蠣ね、美味しかった、みたいな話聞いて、そうなんだ、つって。ね、話を聞いてさ、生牡蠣なんだって。火通してないんだ、つって。ね、最近牡蠣食ってないなーつって。食べたいなーって。なんだこの話と思ってさ。でも女の子いろいろ話してくれるわけ。で、よかったなーと思って。で、なんかね、その子の昔住んでるところ、まあなんか田舎というか、はどこだよとかね、話聞いたりとかしてさ。いいよね、つって。ね、その土地いいよね。まあ島根だったんだけどさ。島根好きだからさ。島根いいよね、つって、出雲大社とかでいいよね、つって。いう話をね、いろいろしたりとかして。で、なんだかんだで喋ってたら20分ぐらい経ちまして、で、店員さんやってきてくれて。で、そろそろ20分になりますので、つってね。アプリの方で、お互いのちょっと評価だけね、していただきたいと思います、つって。で、お互いにいる前で評価して。まあ別に見せないけど、画面はね。で、評価して、で、じゃあお時間来ましたんで、女性の方は、ご移動になります、つって。こんなパターンあるんだと思って、その、結構男がさ、席移動するってパターンはね、なんか多々あると思うんだけど、女の方が、 席を移動するパターンみたいなのもあるらしく、だからね、そんな感じでした。でよくね喋ってくれる子だったからよかった。結構笑ってくれてるし喋ってくれてるし、俺途中でわけわかんない話もしたんだけど一回、なんかその子が飲み行ったりとか食べたりするの好きだって言うからね、じゃあなんかおすすめのお店みたいな話しようかなと思って、今度六本木でちょっと飲み行く予定があってさ、前も言ったね、あのちょっと食べ放題飲み放題の天津のお店なんだけど、そこ今度行こうって話になっててね、友達と。だからなんかそんな話しようかなと思って、でなんかその牡蠣とかね、そうオイスターバーで飲んでるとか食べてるとかなんか話したからさ、で、あ、俺も今度さっていう話でね、その六本木の話したんだけど、あ、これなんか全然噛み合ってねえなと思ってね、本当になんかコミュ障が頑張って話してるみたいな感じになってさ、まあその通りなんだけど、これはひどい感じになったなって思いながらも、女の子は普通にね会話をしてくれてさ、いい子だったなぁと思って、さすが綺麗な浜口京子と思って、でそんなんでさお話しして、でそのマッチングした相手とはその後からね、アプリの方でメッセージのやり取りとかそういうのはできるように、あの仕組まれてますね、仕組みができてますよ、なるほどと思って、ね、でそれで年齢とか分かったりとかね、名前が分かったりとかするんだけどさ、ニックネームとかそんな感じでした。でまあレモンサワーね、まあ飲みながらね、そんな20分を過ごしまして、でそこでね、店員さんがね、その後またやってきてさ、女の子がねちょっといなくなったと、店員さんやってきてね、今の女性の方いかがでしたかって言われて、あ、すごくあの喋ってもくれて、よく喋ってくれてよかったですって、あ、よかったですっね、なんかご不明な点とかなんか不満点とかあったりしますかと、いや全然ないですよっつって、あ、そうですか、よかったですっつって、じゃあまたね、マッチングするまでちょっとこのままお待ちくださいって言われて、で待つんだけどさ、結構店内がね賑やかになってきたっていうかね、人が結構集まってきたっぽくて、まあ、17時35分ぐらいに入店して、でそっから15分ぐらい待ってたのね。それでちょっとマッチングね、一人目マッチングして20分ぐらい経って、で18時10分ぐらいだよね。でその時点で男性が14人で女性が9人とか、結構人多くなってて、まあ、男はねもうあと一人で満席だし、女性だってねあとほんと、ね、4、5、6人でもう満席だからさ、結構賑わってんなと思って、しかもこの新宿店が一番ね人が多かった、なんかっていう感じでね、まあ、いいタイミングでね、クリスマスでね人来るかどうかってちょっと思ってたけどさ、意外とねクリスマスでも男もね女もこういう出会いの場にねちょっとなんか来るんだなーっていうのはちょっとありましてね。でそんなんで、またもう一人マッチングするまで待とうかなーと思って、でそこからねちょっと待つんだけど、まあ、飲み放題なわけだよ結局ね。なのでまあ、レモンサワーがなくなればレモンサワーを頼みね、飲みなくなったら頼みっていうね、そんな感じでさちょっとしてたんだけど、だから結局俺トータルでレモンサワーはまあでも3杯ぐらいかな。結構美味しかったよ。レモンサワー自体も。こういうところで飲むさ、お酒ってあんま美味しくなかったりするけど、ここのレモンサワー意外と美味しくて。うん。おすすめできるレモンサワーね。だと思いますよ。で、そんなんで、ね、酒飲みながらさ、もうね、もう酒飲まないとね、緊張しちゃうからと思ってさ、飲んでさ。で、まあそっからまた15分ぐらいかな。待ってたら、 次またマッチングしまして。で、女の人がね、また私の席に座ってね。で、じゃあまたここからね、20分、ね、お話、ね、してくださいね、つって、わかりました、つってね。で、そしたらば、次来た人はですね、マスクをね、外さない人だったんだよね。一人目の人はね、すぐマスク外してね、素顔が分かったんだけど。俺もね、別に、飲み物飲んでるからさ、マスク外すわけなんだけど、まあ、ね、みんなもうね、ワクチンとかも打ってるからさ、そんなね、なんか、わははっていうわけじゃなければ、普通に喋る分にはね、マスク外したって、まあまあ、いいんじゃないって思ったりはしますけど、まあそういうのを気にしてマスクを外さないのか、まああまりね、お顔を出したくないタイプなのか、ちょっとわかんないんだけどさ。で、二人目の子はマスクを外さない子でさ。でも、マスクしてると結構美人に見えるじゃない、女性って。なんだけど、そんなにマスクしててもそんなに美人には見えないタイプの女の子だったんだけど、まあ見た目はね、まあそういうもんですよ。見た目じゃないと人はね、やっぱ喋っていって、そこでね、やっぱりいいな、マッチングするなっていうところがあれば一番いいわけですから。で、いろいろ話聞いていたら、まずね、やっぱりどこに住んでんのって話をね、聞きまして。どこに住んでんのと言わないよ。ね。どこ住んでいらっしゃるんですかつってね。うん、もう、全然、ね、リラックスした感じでなくね、堅苦しい感じで聞きますけど、私ね。うん、酒、すげえ入ってんのに。で、どちらにお住まいなんですかなんて聞いてさ。したらやっぱりまたね、西の方に住んでんのよ。やっぱり一本で新宿に来れるっていうね、ことは大切っぽいね。で、そんなんでさ、また西の方の人だと思って。だからやっぱね、でもまだいいもんね。西の方で拠点が新宿だったらね、新宿集合とかでね、したら会えるからさ、ね、渋谷から新宿だったら、そんなね、時間かかんないしさ、5分10分で着くでしょ。だからいいよねと。まあだから場所選びは悪くなかったかなっていうのはね、ちょっとこの辺でね、私ちょっと思ってきてはいたんですけども、で女の子と喋ったらですね、なんか前日は昨日がクリスマスイブ何してたみたいな話になって、で前日はなんか相手のいないね、その結局一人者の人たちで集まってパーティーしてみたいな、なんか午前中に映画を見て、でなんか仕事行って、でその後になんか仕事の人たちとかなのフリーの人たちとみんなで集まってパーティーしたみたいな、そんな話聞いてさ、そうなんだつってね、お得意の、へえ、そうなんだをね、ちょっと繰り返してさ。で、なんかこの子がね、昔ね、映画館でバイトとかしてたらしいのよ。な、映画すごい好きだって話でさ。へえ、そうなんだ、つって。で、ちなみに、クリスマスイブ見た映画何見たのかって話を聞いたら、これがね、タイムリーですよ、本当に。呪術廻戦の映画を見たと。いうわけ。おやおやと思って。ね、大概、洋画ですよ。洋画、邦画、アニメですよ。ね、順番で言ったら。で、そこでね、いや、呪術廻戦の映画見たんですよ、って言われて。へぇ、いいですね、つってね。そうなんだ、じゃなくてね。いいですね、ちょっと切り替わるんだけど。ね、俺もね、アニメはね、呪術は全部見てたし、だから、まあ漫画はね、見てないですけどもね、アニメはね、一応全部見てるしさ。 だから少し気になってはいたんだよね。で、少し見てみたいななんて思いながらもさ、でもね、またアニメ1から見直したりとかするのもね、大変だななんて思ってさ、だからどうかななんて思ったんだけど、なんか話聞いてみたらね、その今回のアニメじゃなくて映画の呪術廻戦に関しては、そのアニメでやってた頃のもっと過去の話をするんだって。だからその呪術廻戦の世界観とかが分かってれば別に大丈夫ね、楽しめるっていうことらしくて、じゃあね、また一から見直さなくても普通に楽しめるじゃんと思ってね。だ、五条先生とかそういうのちゃんと把握してれば平気っぽいからさ、あ、じゃあちょっと呪術行ってみようかなみたいな話してさ、でなんか他にもいろいろ聞いてたらさ、でその映画とかアニメとかの話にちょっとなってってさ、でね、鬼滅の刃とかブームがね、あったじゃないですかみたいな、でやっぱりなんかちょっとブームが来たら見ていくみたいなのもあるらしいんだけど、鬼滅ブームがあって、鬼滅で呪術もう言いづらいね、呪術廻戦があってね、それでも後から話題になってからね、ちょっとアニメ見たりとかして映画見たりとかしてっていうことらしいんだけど、でももうその中でもそういうね、なんかブームになったアニメとかで一番最近来たのは東京リベンジャーズだって言ってて、そうなんだね、まあ、東京リベンジャーズ人気だしなーと思ってさ、でこれもアニメで見たんだって、で漫画買おうかどうか迷ってるって話なんでさ、俺もね、ちょっと漫画は1巻しか読んでないし、アニメもね 2話ぐらいまでしか見てないんだけど、そんな面白かったんだっていうで、ちょっとアニメとかね、映画アニメ漫画の話とかなってってさ、でなんか聞いてたらさ、今度漫画の話になったんだけど、漫画本とか結構かさばるよねみたいな話になってさ、でもやっぱ紙派なんだって、電子書籍派じゃなくて紙派だって言っててさ、そっかーっつって、でも結構かさばるからなーなんて言ってる、ね、うち結構いろんなね漫画あるんですけどってね、結構やっぱり量多いですよっつって、だってコナンとか全巻ありましたけどっつって、70巻ぐらい実家にこの間送りましたみたいな話しててさ、コナンで全部で何巻あるんですかって言ったらね、今100巻ぐらいあるっつってさ、でもさ、もうこの時点で分かったね、少しなんかその女性の雰囲気とでね、呪術廻戦見てるって映画見に行ったりとかね、その公開日とかにね、公開日翌日ちょっと分かんないけどもさ、公開日でね、あれね、に見てたりとかで、鬼滅だね、東京リベンジャーズだって、でそっから最後にコナンが出た時点で、これは不女子かと思って、不女子感あるよね多分ね、コナン全巻持ってる女子ってさ、不女子感、不女子じゃないのか、なんかそのファンがいるじゃん、そのアムロさんみたいなのいるじゃん、よくわかんないけど、俺も全然知らないんだけど、アムロレイの声してる人がさ、なんかコナンにも出てるわけでしょ、ね、アムロさんみたいな人いるわけでしょ、でね、なんかコナンの映画をさ、女の子たちの力でさ、ね、1位にしようみたいな感じがね、繰り広げられたりとかさ、なんかいろいろあるから、コナンが好きっていうことは、まあその不女子じゃないんだよね、その女性のオタク、ちょっとわかんないね、その差がね、あんまりね、そのボーイズラブが好きとかってわけじゃないのかもしんないけど、でもなんかそのコナンに出てくるね、キャラとかにキャーキャー言ったりとかね、男性キャラに結構キャーキャー言うみたいな感じなのかなと、まあ、そんなん聞きながらさ、でも話しやすいよやっぱり、共通点があるからね、そういうアニメ漫画とかね、そういう話ができるからいいんだけど、やっぱりでもね、 ずっと喋ってても、まあ、マスクは外さないし、あとやっぱりなんかそんなにね、あの好みの感じではなくて、だから、例えばだけど、見た目が綺麗な浜口京子で喋ってる内容が、そのね、マスク外さないこと同じような内容だったら、したらちょっとね、いいな、なったかもしれないけど、なかなかこの二人がフュージョンすることはないからね。だから、もうこれは、話はいいけど、ちょっと合わないのかなって思いながらね。なんか顔がわかんないんだから、そもそも。マスクはね、あるかもしんないよ、いろいろね。あの、自分なりとね、決め事があって外さないのかもしんないけど、でも、婚活のね、場でさ、やっぱり、第一印象って顔じゃない。見た目じゃない。で、その後に喋ってさ、あ、こういう人なんだとか分かってくるわけであってさ。だからね、やっぱりちょっと、でもマスク外してくださいよとも言えないしね。で、だからまあね、マスクしたままずっと喋ってましたけどもね、相手はね。で、そんな、あと、これちなみに、俺だけじゃないから。あの、それはもうパルナイトだから外さないんだよ。っていうね。今声が聞こえました、なんか。ね、脳内で。いや、そうじゃないのよ。いや、実は、隣の席でその子がなんか他の人と喋ってるのも、俺ちょっと、横目でちょっと見えてたのよ。そのね、俺とマッチングする前に。で、その時に、あ、これマスクして、ね、お話ししてる人いるんだ。ってちょっと思ってたの。その子が、回ってきて、俺の席に来てるのよ。だから他の席でもマスクはしてた人だよ、この人はね。っていうこと。ね、そこだけ、ね、パルナイトだからマスク外さねえんだよ、ってね。ね、このジジイが。ね、そうやってちょっと言われた気がしたんで、ね、そこはちょっと訂正させていただきますけどもね。っていうことですよ。で、まあお話20分して、で、まあ店員さん来てね、じゃあそろそろ20分経ちましたんで、またね、お互いのレビューしていただいて、つって。はい、つって。で、やって。で、じゃあお時間なのでね、じゃあ今度は男性の方、ね、お席の方移動になりますって言われて。あ、そのパターンもあるんだと思って。女性が残って男性がいなくなるパターンね、それもあるんだなぁなんて思ってさ。で、荷物ね、持って席立って。で、さっきと同じようにね、先ほどの方、どうでしたかみたいに言われて。あ、すごい喋ってくれたんでよかったです。つって。そりゃ、お前はな、つってな。へえ、そうなんだ、しか言わねえんだもんな、つってね。そんなツッコミがね、ありそうな気しましたけど。で、その、店員さんとちょっと喋ったら。で、ちょっとお店も今すごい混んできて満席になってしまったので、ここで、今回ちょっと退店という形になります、つってね。お時間、ね、ここまでです、って言われて。わかりました、つって。でも、さすがに、3人はちょっと長いというかね。長いかな、なんて思って、まあ、2人でね。まあ、ちょうどいいぐらいかな、なんて思って。だって、1人2200円なわけじゃん。ある意味ね。20分2200円、1人2200円なわけ。二人だから、合計で4400円なんだよ。結構充実した4400円だなと思ってさ。で、お会計になったんだけど、お会計の時もね、今日いかがでしたかつって。あ、でもなんかすごい良かったです。みたいな話してさ。で、もしね、良かったらなんですけども、なんて言われて。これ初回来ていただいた方限定でやっておりまして、つって。なんか来たぞーと思って。したら、一回ね、今日に、お二人の方と知り合っていただいてお話ししていただいたと思うんですけど、これ、一回あたり2200円で、お二人で4400円って形なんですが、なんと、初回の方だけ限定なんですが、このね、1回2200円のやつが、6回分の回数券になったものをちょっと今販売しておりましてと。6回の回数券。ね。しかも、 6枚目に関しては、VIP 席での対応になりますと。だ5枚の通常席と、1枚の VIP 席。この合計6回の回数券が、本来だったら、14,300円するんですが、ね。そこがなんと初回だけですね、75% オフの3300円でご案内してるんですけど、いかがいたしますか？お願いしますってね。私、即購入をね、決めました。良かったんだよ、結構、このお店が。綺麗だったのもあるし、女の子とも、まあまあ、お話もできたし、で、ね、さっきも言った通りね、いろいろね、その、まあ何かしら、形になるというか、その、レンタル彼女だったら何にも形に残んないで終わっちゃうところなんだけど、やっぱそうやってね、人と知り合えるっていうね、保証があるわけじゃん。で、その後、お互いが気に入れば発展するっていうこともあるわけじゃん。それがさ、1回2200円でマッチングできるって考えたら、これは結構いいぞっていう風にちょっと思って。で、お酒もね、別に飲み放題なわけじゃない？とか考えたら結構いいんじゃないかなと思って、しかも 75% オフの3300円なわけ。14,300 円が3,300 円なわけよ。これ、ね、ちゃんと普通に6分割するとですよ。今度ね、その6回に関しては、1回あたり550円なわけ。破格じゃん、そんなのね。ちょっと松屋で定食食うかっつったってさ、550円超えちゃうよ。やっぱり650円とかしちゃうんだからさ。定食食うより安いんだから、一人の女性と知り合うのが。そんな、すごいことあると思ってさ。でも確実にね、これは、ゲットしとくべきだと思ってさ。普通にね、もう一回来たいなと思ってたからさ。フラッとね、なんか、時間が空いた時にね、ちょっと行って、で、一人知り合って、帰ってくるとかでも全然いいなと思ってたからさ。だからよかったと思って。で、ね、買って、で、結局、その日ですね、お支払いした金額に関しては、相席料ね、1セットかける2で、2200円かける2なので4400円と。で、あと回数券。これが3300円。で、合計7700円となりましたと。いや、最高じゃんと思って。だって、ね。そのレンタル彼女だったらだよ。まあ、1万5000円ぐらい行ったわけだよね。だけど、その半額で、ね、こんだけ楽しめたわけだからさ。ね、で、今後、まあ、別にやりとりはね、結局、してませんけどもね、知り合った人と。お互いにね、メッセージなんてね、一言も送ってないんですけども。でもね、良かったなと思うし、しかもだって、かかったのは4400円で、そのね、プラス3300円に関しては、次回使う、ね、回数券買ってるわけだからさ。あと6回はね、もうお金かかんないという認識だからね、ある意味ね。だからまあまあお得だったなぁなんて思って。で、さらに言うと、これ、どのぐらいお得かっていうとさ、なんかちょっと俺思ったんだけど、今回、マッチングするまで、まあ、15分だ、20分だね、かかったりするわけよ。だからさ、例えばなんだけど、その、男が多めで、女の人が少なめっていうパターンがね、まあ、多々あると思うのよね。男10人、女の人5人とかさ、そういうね、場があったとして。したらさ、男性は結構待たないといけないわけだよね。で、やっぱり20分だ、何分だって待つわけだよね。で、そこで、マッチングして、また20分ぐらい、 ね、お話しして、で、また次のマッチングまでは20分ぐらい待って、みたいな繰り返しとするじゃない。そうするとさ、まあまあ普通の流れとしてよ。1時間その場にいて2200円とかなわけよ、お金としてはね。で、まあだからマッチング待つのに20分、マッチングして20分、またマッチングするの待って20分で1時間ね。このサイクルだとしてさ。そしたら、まあある意味、1時間2200円で飲み放題。で、一人の女性と知り合えるっていう計算になるわけじゃん。これ結構すごいことだなと思って。なかなかないよ。しかもお酒もね、ちゃんとしてるしさ。まあビール飲んでないから何のビールが来るかわかんないけど、レモンサワーは普通に美味しい店のレモンサワーだったし、で、飲み放題じゃん。だから、なんか一杯引っ掛けてから、こういうね、出会いの場に行こうかなと緊張しちゃうしとかってのがあるかもしんないけど、まあ待ってる時間は20分ぐらいあるから、普通にお店に行って、フラッと入ってね。で、マッチングするまでお待ちくださいって言って、ね、じゃあ、レモンサワーつってさ、レモンサワー2杯ぐらい飲んでさ、で、女の子来てさ、女の子と楽しく喋ってさ、で、20分経ってさ、それもさ、お酒飲みながら別にね、おしゃべりもできるわけじゃん。キャバクラだよね、言ったらね、出会いの可能性のあるキャバクラ。で、お話しして。で、終わった後もね、喋り疲れたなぁ、って。ねえ、レモンサワー飲むか、つって。レモンサワー飲んで、みたいな。で、1時間でレモンサワー4、5杯飲みながら、女の子とおしゃべりして、みたいな。それが2200円でどうですかって言われたらさ、キャバクラワンセットの3分の1の金額で素人のことを知り合えるって考えたらさ、相当いいと思うんだよね。っていう使い方が正しいかどうかちょっとわかんないんだけど、まあ、なんか少し可能性を感じましたね。なのでちょこちょこと私行こうかなと思ってね、回数券も買ったわけだしさ、だから次ちょっと店舗を変えたりとかしてね、行ってみるのも楽しいかななんて思ってさ、だからまあちょっとこのね、お店自体のちょっと収益形態がよくわかんないけどもね、こんな回数券とかさ、もともとがね、2200円で1時間変な話飲み放題みたいなもんじゃない？って考えると、で、場所とか結構ね、一等地にあって内装も結構綺麗だし、って考えた時に、で、女性は無料じゃない？だ、男性からしかお金もらわないと。なのに回数券で1回550円になっちゃいますよとかさ、これ収支合ってんのかなって、ね、ちょっと不安になるところあるけど、まあね、それでやれてるんだったらね、使わせてもらってで、ありがたいなっていうところなんだけどさ、だ、そんなんでちょっとね、いいとこ見つけたわっていう気持ち。婚活パーティー行くのはちょっとね、気合が結構いるし、相席屋もまた気合がいるんだけど、この間ぐらいのね、ちょうどいい感じ。一人でフラッと行けて、で、綺麗で、で、お酒も飲めて、素人の人とね、知り合えて、みたいな。で、話が弾めば、連絡先交換とかもね、そのアプリ内でできたりとか、するから、と思ってね、ちょっと、通いたいなと思って。ね、だから夜もね、遅くまでやってるところをやってるのよね。例えばまあ、今日、今回行った新宿のところに関しては夜24時までやってるし、他、まあ池袋も24時までやってるし、他のところも大体24時までやってるね。まあ遅くに来る女性と知り合いたいかっていうとね、そういうわけではないので、まあ時間はねある程度考えていくべきだと思うんだけど、でも仕事終わった後ね、都内だったら別にどこだって行けるわけだからさ、したらね、ちょっと俺仕事最近終わるのはね遅いんだけど、始まるのが遅いからね、終わるのも遅いんだけど、でもまあ21時だ22時だにはさ、 どこの店にあって行けるわけだからね。したら、ラスト。まあ、2時間ぐらいね、いられるわけだし、いいよね、と思って。2人ぐらいマッチングしてね、1時間半だ、2時間だね、いられれば。帰りにちょっとね、お酒ね、こうやって飲んでさ、家帰るみたいな。結構いいんじゃないかなーって、ね、思ったりするんですけど。まあ、そんな、ね、今日は、まあ、残念ながらマッチングはしませんでしたけどもね、うん。このザ・シングルってちょっとところ行って、ね、潜入してみましたっていうお話が、今日のスペシャルウィークの、ね、お話でございました。まあ、なんかね、そんななんか面白い展開はあんまりなかったですけども、普通にいい店だった。いい店を見つけたっていう、その情報番組的なところになっちゃうけど、いや、いい店だね。ザ・シングル。ちょっと都内にしか、ね、まだ、まあ、都内というかまあ、都内近郊にしかないんですけど、ね、結構いいね。で、今後もね、そうやって広がっていくわけよ。この店ね。名古屋、梅田、三宮、ね、ちょっとそういう西の方にも広がっていく予定があるので、いいんじゃない？ちょっと、相席屋ってさ、ここだからその、運営してるのは相席屋なんだけど、相席屋もちょっと下火かななんて思ってたわけよ。いろいろとね、他にも競合いっぱい出てきたからさ。だけど、このサービス、いいぞって考えると、相席屋、ね、これうまくいけば、このビジネスモデルがね、ちゃんと、利益がちゃんと生み出せる構造であれば、これは、なかなか、いいなぁと思って。ぜひ、ちょっとね、今、ね、フリーの人、ちょっと知り合いたいな、誰かと知り合いたいななんて思ってる人いたら、このザ・シングル、予約しないでもいけるから、ちょっと面白いかもしんないね。ただ、初回はね、本当は予約した方がいいんです。っていうのも後で知ったんだけど、初回のお客様、ね、体験入店ってのがあって、40分で2000円。だから、その2人のマッチング。で、2000円。まあ、2200円ですよっていうキャンペーンやってて、これはね、予約のお客様限定なんですわ。だから、俺ちょっと今回フラッと行っちゃったんだけど、フラッと行かないで何時みたいなので予約してから行けば、さらに安かったんだよね。は、それのね、4400円だったわけだけど、マッチングの金額としては。これがね、その1回のマッチング費だけで済んだって考えると、さらにね、すごい店だなって思うんでね。いや、結構、なんか良かったなーって思って。普通にね、通うわ。その回数券がなくなっても、普通にいいもんね。お酒も飲めて女の子と知り合えて。そんな場所今までなかったからね。ね、声かけなくちゃね、いけなかったわけじゃん。そんな、なんか出会いのね、居酒屋があるよみたいな言われてもさ、ね、スタンディングバーあるよとか言われてもさ、そこでお酒飲んでてもね、声かけらんないからどうしようもねえなってなってたけどさ。ね、お酒飲みながらね、女の子が勝手にね、席に来てくれんだからさ。そんな最高な場所ないよね、と思って。まあ自分では選べないけどもね。でも、そんな変な子はもう来ないわけだしさ。だからね、結構いいなぁなんて思って。まあそんな感じでございました。ね。これが一応スペシャル。ね。スペシャルウィークでやったことですけどもね。まあだから、今年、まあ、いろんなね、その変化がありましたけど、まあ、スタートラインに立つっていうね、ちょっと抱負を掲げ一年やってきて、で、出会いってところでもね、やっぱスタートラインに立ちたいと思って、で、立ったところがね、このザ・シングル。で、来年からはね、今年いろんなことをスタートしましたから、で、スタートしたことをね、継続して、で、まあ、よりね、良い形にしていけたらなと思うんで、もう来年は本当にザ・シングルに、もう、通う感じだよね。それで、彼女を作ると。41歳にしてね、彼女作るぞって意気込みをね、さらに、ね、強くしてね、生きていこうかなと思ってますけどもね。 おじさんっていう話なんだけど、もうしょうがないよ。おじさんはおじさんで頑張んないといけないんだからさ。もうそれ頑張るんだけど。まあ、そんなところでございました。ね。じゃあ、ちょっとお便りとかもね、まあ、ちょっと読んでいきましょうか、今日もね。お便りいただいてます。ラジオネーム、そうだな。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。これが、来ているのがですね、パルカワ天心 VS、パルカワ天心 VS、パルルの試合、今年の大晦日やないけど、来年やるらしいな。ナスカワ天心 VS、タケルに合わせて、来年6月の試合前日まで68キロまで痩せる企画し、やろうや。前日68キロ、当日62キロのルールにあやかってっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、那須川天心と、そのね、タケル、K1 王者タケルとね、試合がようやく決まったということでね、ちょっとニュースになってましたけど。ね、ちょっと年末だったらね、めちゃくちゃも盛り上がるなと思ったけど、さすがにそこはね、調整効かなかったんでしょうか、わかんないけどもね。来年の6月と、いうことで、試合が決まりました、っていうことでね。いや、ようやくだよね。何年待ったんだって話だったけど、まあ見たいカードの一つだったよね。なんだろう、誰と誰っていう、ちょっと言いたかったんだけど、マサト VS、キラー B の人。出てこない。ね。出てこないんだけどもさ、とか、ね。神の子、キッド、ね。山本キッド、ノリフミ、ね。と、マサトの試合とかさ、ああいう、ちょっと見てみたいなっていうさ、やっぱカードってあるじゃない。そういうのがね、やっぱ那須川天心とタケルってのあったからさ。しかもね、ちょっと違う場所で戦ってる二人がね、本当にそこでどっちが強いんだみたいな、ちょっと見れるっていうのはすごくね、いいなと思って。楽しみだね、今からね、来年6月が。で、その試合に関しては、68キロ ?62 キロの対決なのかな。だから、リミットが68なのか。リミットっていうか、前日68キロまで落とさなくちゃいけなくて、で、当日62キロのルールなのか。だから、パルナイトも、ね、6月までに58キロ落とすっていうね。いいかもしんないね。そこを目安にね。あと半年あるわけでしょ。で、今体重がですね、また太ってきちゃって、先週が 63.9 キロだったんだけど、さっき体重測ったらですね、64.3 キロ。ちょっと増えてたね。昨日ね、でっかい白菜を半分鍋にして食べちゃってですね。それが結構効いてる気がするんだよね。でっかい白菜の半分って結構でかいぜっていうね。で、それと厚揚げをね、ちょっと煮込んで、お鍋にして食べてしまったので、それちょっと太ってるのかなーっていうのはありますけど、でもこっからね、年末もあと食べて、年始も食べてって感じだから、多分来週の放送ぐらいの時にはですね、67キロぐらいになってる気するんで、まあ、68までいくかな、もしかしたらね。4キロぐらい太ってるでしょ、もしかしたら。なんで、まあ、そっから10キロ落とす。ね、そんな感じになるかもしれませんね。6月までにね。あんま変わってないよね。今年の初めも68キロだったもんね、多分ね。1年かけて減らしたのが年末ですぐね、なんか、また戻っちゃうみたいなね。そのサイクルですけどもね。まあ、そんなんで、ちょっと、ね、このままだとまたね、ブクブク太っていってしまうので、ちょっと目標を立ててね、やりたいなと思うんで。まあ、10キロ減らすってまたね、目標がね、68キロ。 で、本当にそのもう試合と同じ感じでね、6月の試合までに68キロまで落として、で、体重測定した後にね、4キロ。あの、爆食してね、まぁ、ちょっと、体重戻そうかなと思ってますけど。まぁ、そんな感じでちょっとね、目指していきたいね。まあ、60キロまではね、ちょっと落としたいんだよ、本当に。まずは。やっぱ、体がね、シュッとするんだよね。お腹も出てないしさ。できれば58までね、落としたいね。まあ、その辺ちょっと見据えて、ね、今年、まあ、来年ですか。ね、またダイエットの方をね、やっていきたいなと。そんな風に思っております。ね、お便りありがとうございました。で、あとはですね、あと今週ちょっと他にも話したいこといくつかあったのでね。まあ、あの、スペシャルウィークのネタだけじゃなくて、今週の話をいろいろしていきたいと思うんですけど、そうね、今週はですね、これがちょっと一番でかかったかなと思うんだけど、先週ちょっとお話ししたんですけども、あの、ラジオ、新しく、なんか音声メディアね、いろんなアプリあるけども、まあ、そこでね、新しい番組やろうかな、なんていう話をさせていただいてね、先週。で、そこで、まあ、新しい、番組名とかをね、こんなんいろいろ考えたんだよ、みたいな話したんだけど。で、12月の25日の土曜日、その、ね、ザ・シングルから帰ってきてからですね、番組収録をしまして、で、一発目、新しい、ね、媒体での一発目の、配信を、ちょっとしてみました。で、まあね、ちょっとどういう感じでね、できてるかどうかっていうのはね、まあぜひ聞いてもらいたいなと思うんですけど、やったところがですね、媒体が、ラジオトークっていうアプリ、ここで新しく始めてみました。迷ったんだよね、いろいろね。ラジオトークとかにするのか、あとスタンド FM っていうのがあったりするんだけど、その、で、他にもいっぱいあるよ。あの、ふわっちとかさ、ポコチャとかさ、他にも、なんだ、ボイシーとか、ピトパとかなんかあったっけ、なんかね、いろいろあるじゃない。で、どれにしようかなって思った時に、やっぱり声オンリーでいけるところ、っていうのと、そのなんか、イケボみたいなさ、イケてるボイスな感じのさ、いう、人たちがすごい集まってたりとかね、可愛い声の人が集まってるとか、イケボが集まってるとか、そういうところとかでもないし、より、ちょっとその、トークというか、喋りだけで、成り立つような、やっぱり、ねえ、媒体がいいかなって思って、そうするとそのおじさんとかでもできそうなね、あの媒体がやっぱりラジオトークかスタンド FM だったので、ちょっと迷ったんだけど、で今回もうトークの時間は短くでもいいかなって思ってたんで、で短いやつを毎日のようにね、結構早いスパンで配信していけたらなぁと思っていたので、で、スタンド FM とかだと1時間ぐらい喋れるんだけど、もう別にそこまでね、喋らないかなぁと思って。で、10分ぐらいのね、トークを毎日アップするみたいなスタイルができたらいいなぁなんて思ってはいたので、で、それ考えた時に、まあ、ラジオトークっていうのがね、まあ、時間的にもそのぐらいでできるのと、あとラジオトークはね、ポッドキャストと連携できんのよ。だからラジオトークで番組作るじゃない？で配信したら、そこで、ポッドキャスト連携すると、ポッドキャストでも配信できるのよ。多分、スタンド FM できないんじゃないか、できるかもしんないけどね。ちょっと俺はあんまり分かってなくて。って考えたときに、 まあ、ラジオトークかなって思って、で、そこで、ちょっとね、配信の方を、ね、進めてみました。
うん。
まあ、未だにね、どっちがいいのかちょっと分かってないです。ね、ラジオトークなのか、スタンド FM なのかは、まあ、1年後ぐらいにね、どっちでやった方が良かったんじゃないか、みたいなね、その結論は出てるかもしんないですけどもね。でも、両方でやってもいいなと思ってて、番組はね、ちょっと変えたりとかしてさ、そんなできるか？童貞ネットやって、ね、ラジオトークで番組やって、で、スタンド FM でやって、で、さらにね、今やってるので、あわよくばナレーター大作戦っていうね、別のポッドキャストやってて、そんな、俺に4本も、4番組もやってくパワーあるかっていうね、のはあるんだけどさ、もうダメなんだよ、本当に。インプットが全くなくて。今もだってもう仕事してるか寝てるかラジオしてるかじゃん。もうなんか、中に入ってくるものがなくて、外に出すもんばっかなんです、ずっと。もうないんだよ、何も喋ることが。正直ね。こうやって、スペシャルウィークだからしてね。で、ザ・シングル行ったとかだったらね、またわかるけどさ。だこういうのがなかなかね、毎日のようにね、なんかそういう、出来事が起きるわけでもないからさ。そんなね、4番組とかもやってね、やっていけんのかって言うとちょっと難しいなと思うんだけど。でも、例えばだけど、今やってる、ナレーター大作戦。ね、あわよくばナレーター大作戦。これをいつか、スタンド FM で配信するとか。なんかスタンド FM って今ね、有料配信。その1話をね、買って聞くってスタイル。っていうのを準備しているとかっていうのがね、なんかどっかの記事で見たんだよね。だから、スタンド FM でそういうのがもし出たんであれば、そこでね、ちょっとなんか、有料配信系のやつを試してやってみるとか。そういうのもできるかもしんないんでね。まあ、ちょっとわかんないけど、未来はね、今はできないんで、スタンド FM はね。だからまあちょっとラジオトークで、ちょっとやってみようかなってことで、ラジオトークの番組名なんですけど、先週もちょっと言いました。ね。それで決めたのがですね、パルナイトの、のらりくらりとっていうね。そういう番組名で、今、第2回まで、配信してます。で、1話10分ぐらいなんで、もうなんかサクッと聞ける感じ。例えばね、朝とかさ、朝なんかね、身支度とかしてる時に、10分ぐらいね、歯磨きながらとか、髪セットしながらとか、そんな時間でちょっと10分サクッと聞いて、ね、それで、お仕事に行くとか、そういうのも全然いいですし、まあ、なんかご飯食べながらね、10分ぐらいでね、とか、まあ、そういうちょっと短いんでね、童貞ネットって2時間って結構長丁場じゃない？まあ、通勤時間の行き帰りに聞いたりとか、寝る時に一緒に聞いたりとかね、そういうので聞けるかなと思うけど、また違うね、時間帯で聞けるかなっていうのが、今回ののらりくらりと、かなと思ってて。まあ、話してる内容はね、結構童貞ネットと被ってくると思うので、まあ、童貞ネット、まあ、聞きながらね、のらりくらりともね、まあ、結局童貞ネットをさ、2時間丸々聞けるかっていうとさ、結構途中でね、寝ちゃったりとかもあるじゃない？だから、のらりくらりとでね、毎日ちょっと保管してもらえるとね、まあそれもいいかななんて思ったりとかしますんで、ぜひ聞いてほしいんですが、このラジオトーク、アプリじゃないとですね、その、例えばライブ配信とかもあるんだけど、収録配信とライブ配信があるのよ。で、収録だと12分っていうね、制限があって、それで配信してるんで、まあ、それはね、まあ、聞けるんですけど、ライブ配信はですね、アプリじゃないと聞けないんですよ。で、ライブ配信は一応30分枠なのね。30分できて、で、 なんか延長券みたいなのあってね。その延長券みたいなの使うと、なんかまた30分枠延長できるらしいんだけどさ。とかそういうのがあるんで、まあ、ライブを聞くんだったら、アプリが必要なんで、ちょっと皆さん、お手数ではあるんですが、ラジオトークっていうね、アプリがあるんで、これ iPhone も Android もあるんで、ちょっと入れといていただきたい。で、ライブするときはですね、Twitter でライブね、しますっていうのは、流しますんで、告知が来るんで、で、そしたらタップすると多分、ラジオトークのアプリが開くんで、それでね、ライブ聞けると思うので、ぜひね、ちょっと、お手数なんですけど、すいません。ラジオトークのアプリ、入れといてください。ね、お願いします。ね、まあ、そんな感じでございました。なんで、これからは、まあ、仕事から帰ってきてからとかかな。ね、ちょっと、少し収録して、で、毎日配信とかね、できたらいいななんて思ってますけどもね。そんなところかな。だから、童貞ネットしながら、ね、のらりくらりとやりながら、で、あとは、ね、あわよくば、ナレーター大作戦、ね、ちょっとやりながらって感じでね。まあ、三つのラジオを、ちょっと、やっていこうかなと、思ってますんで。ね、もう、来年こそは跳ねたいよね。なんとか。もう、13年やって14年目でさ、ねえ、本当に、泣かず飛ばずでやってるわけじゃない？泣かず飛ばずがさ、それがなんか、ちょっとずつね、緩やかにさ、加工していってるわけよ。これは良くないからさ、ねえ、ちょっとどっかで跳ねたいから、ちょっと14年目はさ、跳ねられるようにね、まあ、新天地でもね、いろいろ頑張っていきたいなと思いますから、ラジオトークよろしくお願いします、ということですね。じゃあお便りいただいてるからちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム羊がいる水族館さん、これねちょっとね どうしようかな。まあ、ちょっと読んじゃおうかな。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、ラジオトークの新番組聞いたよ。なんだよ水臭いじゃないか。勝手にタイトル決めちゃって見切りスタートなんて。俺たちリスナーにタイトル案を公募してくれよ。それこそスペシャルウィークのネタにもなりそうだしさ。パルさんのタイトル案を叩き台にして俺もいくつか考えたんだぜって言って、いくつかねタイトルを書いてくれてるんですけど、タイトル、パル内藤の許して父さん、もう一個がね、パル内藤の助けて母さんっていうね。まあ、っていうのもあったりとかするんだけど、この後だよな、ちょっと読めない。まあ、読むか。パル内藤の余計なお世話でございやす。アルバイトだと思ってたけど、人事の人に聞いたら契約社員だったで、契約社員だったでございやす。余計な詮索するなでございやすっていうね。そういうタイトル。だったりとか、パル内藤の毎日が夜明け前、明けない夜にルリの月を注文してもいいじゃない。人の買い物に口を挟むな、丸々ね、丸々をやめたくせにっていうね。もうちょっともう書いてあるんだけど、もうそこもう読めないからね。うん、丸々っていう風にちょっと伏せ字にさせていただきましたけども。もうね、ちょっと読めないお便り、ちょっときついんだよね、ほんとね。でもまだ書いてあるから一応読むものは読むけど。他のがですね、他のタイトル案。パル内藤の、アンテナバリさんだろお前。初対面の女にスマホの取引口座を見せて、ドン引かれるとかどう狂った電波を受信してるんだお前。お前だよお前。もうね、ね、そんなタイトル。あとは、パル内藤のトリンドルからのコメントをのらりくらりとっていうね。とかなんか、 もういじりだよ、でも全部ね。もうそういうのやめなさいよ。で、ね、いい感じだろ。今からでもタイトル変えようぜっていうね、お便りをいただきました。ありがとうございます。なあ、もうそういうさ、ねえ、なんか、俺だけだったらいいんだけどさ、他のリスナーの人を飛び火するやつちょっとやめてもらってもいいですか？ちょっと思いますけどもね。でもこうやっていっぱい考えてくれたわけだからさ。ねえ。でもちょっとタイトル長いわ。ね。文だから。ね。ちょっとした作文になっちゃってるからさ。ねえ、なんかそのナロー系の、ね、ラノベとかのタイトルよりも長いもんね。余計なお世話でございやす。アルバイトだと思ってたけど人事の人に聞いたら契約社員だったでございやす。余計な詮索するなでございやすっていうね。いや、本当に、某掲示板とかでもさ、ねえ、たまに話題になってるみたいですけど、契約社員なんだって。ねえ、最初は分かってなかったんだけども、契約社員なんだって。もうそれはもう、俺がどうこうとか嘘ついてるとかじゃなくて、それ人事の人っていうか、その担当者に聞いたら、そう帰ってきたんだから、もうしょうがないじゃん。もう嘘でも何でもないんだから。契約社員なんだって。もう、ねえ、余計なお世話でございやすってね。余計な詮索するなでございやすなんだよ。本当に。俺もよく分かってなかったんだから、そこはね。でも、蓋開けてみたら、契約社員なんだって、もうそれはもう、嘘でも何でもないんだから。ね、それはもう人事の人に言ってよ。ね、採用の人に言ってよ。で、調べた人に言ってよ。もう俺が、ね、これ、契約社員って、ね、なんか言ってもいいですかとかって言ったわけじゃなくてさ。じゃあ契約社員っていう風に、なんかそういうのね、書くときがあったら、それは、今回契約社員なので、言われてるわけよ。だから、契約社員なんで、それは。ね、そういうこと。でした。ね。まあ、なので、もうね、いろんなタイトル案いただきましたけどもね。まあ、いいななんて思うのもありつつね。ただもう今回は、パルナイトののらりくらりとっていうね、タイトルになりましたんで。今からね、ちょっと余計なお世話でございやすにはできないね。もう、余計なお世話でございやすも結構ね、良かったよね。悩むね。名前変える？今から。パルナイトの余計なお世話でございやすに変えるか？ね、候補としてはね、結構ね、いいなと思ったんだよね。迷うところですけど、のらりくらりと。余計なお世話でございやす。あー。まあ、こうやってなんかな、何度も喋ってるとな、いいなって思ってきちゃうところもありますけどもね。まあ、そんなんで、ね、ちょっとラジオトーク。まあ、もしかしたら急に、タイトル変わるかもしんないですけどもね。今の時点ではのらりくらりとなんで、まあ、それでね、聞いていただけたらなと思ってます。じゃあ、あとはですね、今週他のお話なんですけど、まあ、そんなね、ちょっと今、仕事の話が軽く出たんでね、少しだけさせていただきますと。この1ヶ月間ですね、ずっと研修でした。ね、最初のね、4日間は座学だったんだけど、その後もずっと、座学ではないんだけど、研修期間のままでして、で、ずっと研修してました。で、ようやく今日ですね、このラジオ本番ね、ある前ですけどもね、月曜日、まあ、今日から、まあ、デビューというかね、研修終わりということで本番ですよ。ね。っていうことで、やってきました。いろいろと。まあ、何の仕事かとまではね、ちょっと言えませんけどもね。やってきまして、ようやく研修終わってね、やってきましたけど、やっぱりちょっと緊張するね。研修はさ、全く、ね、まあ、ミスしようがなんだろうが全然関係ないからさ、研修だからさ、平気なんだけど。やっぱりもうミスできないわけだよね。もうデビューだからさ。 ちょっと、より、なんか、心配になっちゃうっていうかね。もともと研修期間でもね、いろいろ心配症だからさ、まあ、作業はね、ちょっとね、確認しまくってね、ちょっと遅くなっちゃうのもあったけど、より遅くなるもんね。とか、そういうのあって。でもまあまあ、しょうがないなって思いながらね、まあちょっとやっておりましたけど。まあ慣れもあるけどもね、まあ、慣れた頃にね、いろいろとミスとかしたりするからね、ちょっと緊張感を持ってね、ちょっとやっていきたいなと思いますけど、一応ね、この年内に、ね、まあ研修終わって、で、まあちゃんとね、仕事の方を始められたのでですね、まあ、これもまたスタートライン立てたなってことで、ね、来年からはもうね、しっかりとやっていきたいなと。で、あと、お仕事のお休みなんですけど、特に年末年始休みとかはなくてですね、普通に31日まで仕事あります。で、1日は普通に土曜日で休みっていうことで休みなんですが、あと月に1回だけ休みの日を申請できて、なんで今回は2日の日を休み申請したので、1日2日は休みになりました。よかったね。多分ね、今年ちょっと実家に帰るかどうかっていう話をちょっと今協議中なんだけど、やっぱりちょっとね、実家のね、親の方がですね、コロナにまだ敏感なようでしてですね、だからちょっとどうしようかって話になってるんですが、もし帰るとしたら31日仕事ね、まあ、朝起きてさ、そっから仕事終わって、でその足で埼玉帰ってね、実家帰って、でそのまま多分寝ないで朝を迎えて、で朝からスロット並んで、スロット打って夕方まで打って実家帰って、で晩ご飯食べて、そっから渋谷に帰るという感じになると思うのよね。そうするとね、36時間とかはね、多分置きっぱなしだと思うね。36時間から40時間ぐらいはちょっと置きっぱなしかなと思ってて、だから翌日もちょっと予定はあるんだけどね、1月2日まあちょっと午後からにね、ちょっと予定はしているので、まあそっからね、まあ12時間ぐらい寝て、で昼過ぎぐらいにね、まあ2日の予定をね、まあ消化ね、楽しんでいこうかなと思っておりますという感じ。いいよね、やっぱ普通のね、正社員とかだとさ、年末年始とかもね、仕事なかったりするじゃない、ちゃんとね、お正月休みみたいなあるからさ、仕事納めとかねあるわけだもんね。私もそういうの経験してきましたけどもね、もちろんね、いいよね。まあ、5日間ぐらいは休みだよね、大体ね、皆さんね、30、31、1、2、3とかはね、結構休みなところ多いかなと思うんで、そのぐらい休みだとな、いいよなーって思うけどね。もう今後俺はそんなね、何連休みたいな、まあ、行って3連休だろうね、今後あるとしたらね。今水曜日土曜日かを休みにしてもらってるんだけど、これがね、多分そのうち変えようかなと思ってて、金曜日土曜日休みにしてもらおうかなと思ってて、でそしたら2連休になるから、で月に1回ねお休みの日選べるから、そしたら木曜日とか日曜日とかでどっちか休み取れば3連休にはできるから、そうすると旅行とかもね、行けるかななんて思って、とかそんなことをねちょっと考えておりますけども、まあ、そんなちょっとお仕事のお話でございますね。あとはですね、今週他の話、そうね、Uber Eats ね、ちょっと毎週 Uber Eats ね、配達員やってね、ちょっと稼いで、である一定の金額になったらね、 まあそれちょっとどうしようかみたいな。まあそんな話もう全部ふわっとしまくってんだけど。今週ちょっとウーバーイーツできませんでした。すいません。もう忙しかった。もうね。本当に。先週は結局、ナレーション講座。ね。水曜日はナレーション講座あったから、ね、休みの日だけどね、何もできないし。で、土曜日はね、クリスマスで。結局、ザ・シングル行ったりとか、ね、ラジオトークで新しい番組始めたりとか、まあいろいろあったんで、もうこれもできなくて、ウーバーできなかったなと思って。で、そしたらめっちゃ寒いじゃん、最近。もう、0度とかさ、マイナスとかなったりすんじゃん。もう、ちょっときついなーって思ってはいますが、ただ、やりますよ。達成するまでは、ウーバーやります。ただちょっとタイミング的に、できるかできないか、まあ、だってね、1日2日とかはちょっと予定入っちゃってるから、その日、ウーバーできないし。できるとしたら、次の水曜日。もうちょっと予定があるんだよね、少しね。で、休みの日しかもうウーバーできないからさ。ちょっと困っちゃってはいるんですけど、目標金額達成するまではウーバーするので、まあちょっと年明けかわかりませんけど。したらね、ちょっと、予定のない休みの日にね、日中、ね、日が出てる時にね、ちょっとウーバーしたいなと。そんな風に思ってます。なんとかね、頑張って、ね、目標金額達成したいなと思ってます。まあそんなお話。あとは、まあちょっとタイミング的な話もいろいろあるのでね、ここだけご紹介。まあ、皆さんご存知かと思いますけど、DMM ブックスってあるんだけど、DMM ブックスが今、スーパーセールってやってて、1月の20日までなんだけど、1月20日の15時まで、対象作品が最大 50% ポイント還元っていうのをちょっと今やってます。ただこれをみんなに伝えたかった。なんか去年とかも話してた気すんだけどね。DMM ブックスね、結構こういう 50% ポイント還元とかやってくれるからね。このなんかお正月、まあ、実家に帰ってさ、することねえなーとかもあるじゃん、たまに。そんな時、この DMM ブックスのね、スーパーセール。お得なんで。ね、50% 分のね、ポイントが返ってくるからさ、結構いいよね。しかもだっていろんな作品あるけど、まあ俺がおすすめなやつとかこれから買おうかなと思ってんのは、めぐみの大吾のね、九国のオレンジの最新刊とか、あとは悪役霊嬢転生おじさんのね最新刊とか、ウマ娘シンデレラグレイのね最新刊とか、まあ、この辺をね、ちょっと DMM ブックさんで買わせていただこうかなと思ってますけど、他にもね、いろんな作品、まあ、呪術廻戦とかも、やってますし、ポイント還元対象だったりするのかなとか、今ちょっと見たらね、ちょっと驚きの表示があって、これ本当かなと思ってんだけど、呪術廻戦期間限定無料って書いてあって、1巻から8巻まで無料って書いたんだけど。無料だね。すごいぞ、これ。いつまでだかちょっとわかんないけど、DMM ブックスで今、1巻から8巻まで呪術廻戦無料で読めるぞ。すごいぞ、これ。1月6日までっぽいわ。これ、超お得だね。なんだこれ。うん、こんなんあるとは思わなかったわ。とか、あと、ね、東京リベンジャーズとか、さっきもちょっとね、お話出ましたけど、とかもポイント還元対象だし、あとベルセルクとかね、あの辺とかに関しては、半額になってて、さらに 50% のポイント還元らしい。とか、いろいろあるんで、ちょっと DMM ブックス、この年末年始、なんか、することないなとか、漫画読みたいな時あったら、ちょっと利用すると結構お得だったりするんじゃないですかっていうこと。 ね、これもね、キャンペーン終わってから言ったんじゃね、遅いんでね、早めにちょっと伝えておこうと思って、ね、情報番組なんでね、そんなお話がありましたってこと。あとは今週は M1 一周遅いんですけど、先週の俺 M1 見れなくて、仕事だったんで、ね、見れなかったんだけど、その後 M1 終わった後ですね、YouTube の方でね、公式チャンネルがあって、そこでネタだけね、全出場者のネタをね見ました。で、なんか伊集院光さんとかはね、ラジオでね、モグライダーのことをめちゃめちゃね絶賛してたんだけどさ、もちろんモグライダー面白かった、一発目ね面白くて、なんか普通に今年の M1 面白いじゃんって思いながらね、ちょっと見始めたんで、そういう意味ではやっぱモグライダーやっぱすごかったんだなって思うんだけど、で、あと個人的にはインディアンズはやっぱなんか自力がすごいよね。うん、どんな状況だとしても、あの人たちはあんな感じなんだろうなっていうところがあるんで、もうアドリブとかもねバリバリいける人たちな感じするんで、まあなんか強いよねっていう感じがすごいしたね。で、ただ俺が一番今回 M1 で好きだったのは真空ジェシカ。もう、これは決勝入ってよかったんじゃないかなと思うんだけど、このなんかセンス、すごいセンスがね炸裂してたし、面白かったよね。感心しちゃったもん少し。まあ、そこが感心が入んなければもっとよかったかもしんないけど、いやすごいなと思って。うまいし、完成度があるし、センスあるし、真空ジェシカ、ああすごかったね。なんか計算され尽くされてたね。っていうことで今回の M1 ね、他にもオズワルドとかも良かったけどさ、ね、いろいろいました、本当にね、いい漫才、あんまり良くない漫才、いろいろありましたけど、個人的には今回ちゃんと見た中では真空ジェシカが好みだったなっていうところ。もしまだ見てないよって人いたらね、YouTube とか公式チャンネルでね、動画配信してますんで、ネタをねやってますんで、審査員のコメントとかはちょっと見れないのが残念なんだけど、ネタだけは見れるので、まあモグライダー、インディアンズ、オズワルドあたりね見つつ、あとは私のね一番面白かった一押しは真空ジェシカが一番センスがね光ってたなってちょっと思いました。モグライダーのね、ツッコミの人、本当になんか芸人界隈の中ではね、天才ってずっと言われ続けたらしいけどもね、まあ、天才だなと思ったけどさ、ね、伊集院さんのね、解説も聞いて、なおのことね、まあ、そうだなって思ってね、まあ、納得しながら聞いてましたけど、ただ、私は真空ジェシカが今回は良かったなって思ってます。まあ、そんなところかな。まあ、今週は他はまあ有馬記念あったね。まあ残念ながらね、クロノジェネシスをね軸に買って、3連複でね1500円分買ったんですけど、当たりはしたんですけど、1500円が1470円になりましてね、ちょっとプラスにはならなかったっていう感じなんですがね、まあしょうがないね、ちょっと夢をね、ちょっと見た馬券も買ってしまったのでね、まあしょうがなかったかな、ね、結構ガチガチだったなってところでしたね。明日はホープフルステークス、年内最後の G1 レースですかね、ちょっとまあかけるかどうかちょっとわかりませんけどもね、ちょっと予想の方はね、ちょっと仕事のね休憩時間がちょうど競馬するね、競馬の予想するのに、ね、ちょうどいい時間だったりするんでね、それで買って、ちょっと様子をね見たいなと思っております。 まあそんなところですかね、今週は。まあということでね、今日この辺でね、お時間来ましたんで終わりにしたいと思います。まあ今日でね、まあ冒頭では言いましたけども、まあ13年ね過ぎ、まあ今回から14年目突入ということとね、まああとはまあいろいろありますけどもね、他なんかあったっけ、だから年内最後のね放送ってことで、次回はね年始で一発目っていうこともありますし、で今回はねスペシャルウィークっていうのも絡んでね、まあいろいろと記念すべき回だったんですがね、そこまでね攻めた企画ではなかったかもしれませんね。そのなんか行ったことない風俗に行ってみたとかね、そういうんじゃないんだけど、ただやっぱり今後のね、あの私の人生っていうのをちょっと考えた時に、やっぱりね、あの出会いというか彼女というかね、伴侶というか、そういうね、人をやっぱり探していきたいっていう気持ちはやっぱりありますんでね、まだ諦めきれてないんでね、一人でやっぱり生きていくのはちょっとしんどいんで、やっぱ誰かで一緒に共有できるね、人生を共有できる人がね、あのいてくれたらまた違うよなってちょっと思ったりはするんでね、まあそこをちょっと来年はあの本格的にね動いていこうかなと。今回はね、今年はもう全てにおいてスタートラインに立つ、だから立てたと思ってる、正直。いろんなことに対してね、いろんなこと始めたりとかして、でね、あのより良くねなったと思うんで、全てが。なので今度はね、来年はそれを全部ね発展させていくということをしていかないなと思っておりますんで、まあ、ちょっと抱負の方とかもね、来年の抱負考えないとな、なんてちょっと思ってますがね、まあ、そんな話も来週ねできたらなと思っております。で、来週はですね、お日にちが1月の3日ですねの月曜日、またね、22時ぐらいから、生放送ねお送りしていきたいと思いますんでね、よかったら聞いてねいただけたらと思います。あとはラジオトークの方はね、まあ、ちょこちょことね配信の方もしていきますし、まあタイミング見てライブ配信とかもねできたらなと思ってますんで、よかったらね、聞いて遊び来ていただけたらなと思っております。じゃあそんな感じでね、今年も1年間ね、聞いていただきましてありがとうございました。またね来年もよろしくお願いしますということでね、今日この辺で終わりにしたいと思いますね。長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。